第9章。ドクター・ダルシファーは僕と同じように靴を脱いでいた。そして僕と同じように物音一つ立てずに忍び寄っていたのだ。彼は何も言わずピストルの撃鉄を起こした。僕は死が間近に迫っていることを察し、一言も発しなかった。僕たちは黙ってじっと睨み合った。この恰幅のいい悪党に生殺与奪の剣を握られた惨めな僕は、なすすべもなく彼の恩情に期待するしかなかった。ようやく彼が口を開いたのは、撃鉄を起こす音が聞こえてから少なくとも1分は経った後だった。どうやって忍び込んだのかね、と彼は尋ねた。彼のごく普通の言い回しや落ち着き払った礼儀正しさは、あのジェントルマン・ジョーンズにも一脈通じるところがあった。しかし、ドクターの方がはるかに身なりは立派で、彼のハゲ方の方がより知的で善意に満ちているように見えた。その太った白い顎の膨らみは繊細さと上品さを思わせ、ひげの生えていない頬はのっぺりとたるんだ様子で、その眉は荒削りな敬虔さをたたえ、下まぶたはぽってりとしていた。僕が牢屋で知り合ったあのジェントルマン・ジョーンズに比べると、社会的地位がはるかに高いことをその風貌は感じさせた。もし聖職者がかぶるシャベル帽をジェントルマン・ジョーンズにかぶらせたら不釣り合いな感じがするだろう。しかしこれをドクター・ダルシファーにかぶせたなら、紛れもなく聖職者に見えるに違いない。どうやって忍び込んだのかね、と彼は繰り返したが、苛立った様子は少しも見せなかった。僕は3階の窓からどう侵入したかを包み隠さず話した。状況は深刻だったし、ドクターは生き馬の目を抜くようなやつなので、僕が事実を隠す気配でも見せようものならどんな目に遭うか知れないのだ。わしが上で何をしているかを見たかっただと、と彼は僕の話を聞き終えた後で言った。で、わかったのかね。彼はこう言いながらピストルの銃口を僕の方に当てた。僕は部屋の中に散乱している怪しげなものすべてを思い起こし、この質問は僕の勇気を試しているだけなのだ。もし逃げを打って言い訳でもしようものなら、すぐさま撃ち殺されるかもしれないと思った。そこで僕は大胆にこう答えた。ええ、わかってますとも。彼は僕を見ながら何か考えているようだった。そして低い落ち着いたトーンで、僕にではなく自分自身にこうつぶやいた。こいつを撃った方がいいかな。彼の目は、君が少しでもひるむ様子を見せたら引き金を引くぞと言っているようだった。僕を信頼した方がいいですよ、と僕はたじろぎもせず答えた。確かに下にいた時は信頼したよ、正直な男だとね。それが泥棒猫のように上階に上がってきているじゃないか、とドクターは言い返し、我ながらこの反論は気が利いていると言わんばかりにほくそ笑んだ。そして、いや、と再び独り言を言い始め、どのみちリスクはあるが、こいつを撃ってしまえば一番リスクは少ないだろう。ハズレですね、と僕は言った。僕の親戚は財産絡みで僕の生死に関心を持っている。僕に何かあると、そいつらに行くはずの財産がパーになるんです。僕が行方不明になったら必ず捜索が始まるでしょうね。ドクターにピストルを突きつけられながらも、僕は自分が冷静を失っていないことに驚いた。もっとも冷静でいなければ自分の命が危ないので、勇気を奮い立たせないわけにはいかなかったのだ。君が嘘を言っていないとどうしてわかるかね、と彼は尋ねた。今までお話ししてきたことは全部本当だったでしょ。これを聞いて彼はためらい、ゆっくりとピストルを下ろした。それで僕はやっと普通に息ができるようになった。信じてください、と僕は繰り返した。ここで見たことは決して口外しません。あなたのためではなく、娘のためにと言いたいのかね、と彼は皮肉な笑みを浮かべた。僕は丁寧にお辞儀をしてみせた。ドクターは小馬鹿にしたようにピストルを振り回した。君の口を封じる方法は二つある、と彼は言った。一つは君を撃つこと。もう一つは 君を重罪人にすることだ。君の話を聞いてみると、どちらもリスクはほぼ同等だな。わしはもともと思いやりのある男だ。君の家族に何か害を受けた覚えはないから、彼らの損になるようなことはしたくない。だから君の命を奪うのはやめておこう。その代わり、君にはもう名誉はないものと思ってくれ。この家で上階に暮らしているのはみんな重罪人だ。君もここに来た以上は仲間になってもらうぞ。さ、そこの呼び鈴を鳴らすんだ。彼はピストルで僕の背後にある呼び鈴を刺した。僕は黙って取っ手を引いた。重罪人。なんて嫌な響きのする言葉だろう。だが、住んでのところで波乱に満ちた人生に幕が引かれそうになった僕は、幕切れが伸ばせるならどんなに先の見通しが暗くても文句は言うまいと思った。それに、すべての人間に共通する感情から見れば、誰だって尊厳ある死を迎えるよりも、重罪人になってもいいから生きる方を選ぶに決まってる。人がよく人生の指針に従うご立派な価値観などは、こうしたむき出しの感情の前では吹き飛んでしまうのだ。愛と名誉は僕にこう命じていた。生きてアリシアと結婚せよ、と。そして家族への義務感も僕にこう告げた。あの慈愛に満ちた姉に3000ポンドを失わせるようなことはすべきではない、と。愛らしい一人の女性のハートを引き裂き、もう一人の小遣いを棒引きにしてしまうよりは、おざなりな建前論を振りかざすのをやめた方がよっぽどいいのだ。僕が呼び鈴を鳴らすと、ドクターはピストルの撃鉄を下ろしながら言った。君の名誉を奪う代わりに命を助けてやると言ったが、手下どもが集まってきた時に、もし君がわしの言いつけに背くようなことを一言でも言えば、命は保証せんぞ。くれぐれも余計な口は聞くなよ。すると扉が開いて、4人の男たちが入ってきた。一人は見たことのない年配の男だった。他の3人は顔見知りだ。一人は労務者風のドアマン。あとの2人は玄関で出会った人相の悪い職人風のやつらだ。4人は僕を見て一様に驚き、決まりの悪そうな顔をした。ドクターは僕の腕を取って言った。紹介しよう。こちらがファイル親子。ミル、それからスクリューだ。こちらはフランク・ソフトリー君。この工房では、皆に商売道具や機械にちなんだニックネームをつけとるんでな。長くいれば君にもそのうちニックネームをつけてやるよ。さて諸君、と彼は職工たちに向かって続けた。この新人は化学の知識があるから役に立ちそうだ。わしらの仕事の性質上、新人がすぐには信用されないことは彼もわきまえておる。だから自分が信頼に足る人物だということを証明するために、彼はこれからすぐにハンクラウン銀貨を自分の手で作ってみせ、宛名を辞書してロンドンの仲間に送りたいと、こう言っておる。彼が自発的にそれだけのことをして、法の前では我々と全く同じ立場に身を置いたことが確認できれば、彼はもう立派に我々の一員だから、あとは何も心配せずに済む。しっかり指導してやってくれ。この平たい金属板からそこそこのものができ次第、わしに知らせてくれ。わしは書斎の簡易ベッドでしばらく仮眠を取るが、必要な時はいつでもそこにいるからな。ドクターは皆に親しげにうなずいてみせると、部屋を出て行った。